トークディクショナリーの時間です。
僕はYMO 全盛の時は浜松にいたんですけど、はい、よほどのミュージシャンでない限り全国ツアーでも飛ばされるような街なんですね、はい、めったに来ないんですよ、はい、だからその頃その YMO が発信してた、はい、ラジオテレビ雑誌の情報っていうのがものすごく貴重で濃くて、田舎の子たちの方が多分そういうのをすごいむさぼり読んでたと思うんですね。もうエアチェックしたテープを何度も聞いたりとか、レコード屋に行ってもねそんなに置いてないし、だからその情報が少なくて密だった時代だからこそのすごく太いパイプがあって、それに影響を受けた人たちがそのメディアでこんなに面白いことができるんだっていうのに感化されたような気がします。
それはすごくよくわかります。僕も田舎の本当に民放が2曲しかないようなところだったんで
NHK によく出てたから、
そうですね、
それがこう地域格差が少ないんですよね、
う
ん、
そう、それは偉いですね、う
ん、また NHK 的っていうかさ、
でもそうですね、
テクノカットだと高速違反にならなかった、
それ僕なんかの本でそういえば、読んだことありますよ、なんか、学校の先生がけしからんつって聞きに行って、コンサートの途中まで行って、これなら大丈夫つって帰ってきたっていう
そこはね、卓球君と話があったんですけど、
そうですね、確かに田舎の人は多いかもしれないですね、本当にあの頃に影響を受けて、本当に宝島と、あとびっくりハウスと、あとまあ広告費用とかがあって、これが都会だと思って出てきたら、またちょっと違ったっていう、幻想の中の都会を求めて、その象徴に YMO が一つあったみたいなところがありますね。
今よりもその東京と地方の差がすごくありますよね。情報のスピードひょっとしたら半年とかずれてたような気がするし、なんかそこのずれを埋めてくれたのが YMO が出てたいろんなメディアだった気がしますね。
きっとそこが音楽だけじゃなかったっていうところなんですよ、その発言にしてもそうだし、あとレコードジャケットとかポスターのデザインにしてもそうだし、なんかこう今まで身の回りにある田舎のものとは違うみたいなものがちょっとあった。
ギャグとね、
ギャグもそうですね、かっこいいなとか
本当ですよね、
スネークマンショーとかもね、学校でかけて怒られるっていう
音楽ができない友達とスネークマンショーのコピーをよくやってました
。ありました。
いやでもだからそう、僕はその厳密なその YMO チルドレンよりもやっぱり若干年代的には下なんですけど、でもやっぱりその後になっても入り込める余地が、実はその音楽よりも、その他の部分の方が強かったんですよね。音楽のなんていうか流行って絶えずこう動いてるから、ひょっとすると YMO の時代でも5年10年経ってしまうと、もう違うものとしてこう絶えず流れてたけど、もうちょっとこう後追いでもこう入り込めるこうギャグのくだらなさとか、ジャケットのポップさとか、なんかもうそういう部分がすごいこうあったから、僕なんかは多分こう追いついていけたんだと思いますね。だからそれは自分が高校生ぐらいの時にもやっぱり普遍的なこうものとしてあったし、
ゆうくんが高校生って何年ぐらい？
それこそだから90年、80年代後半から90年ぐらいだね、多分ね。もう再発ブームの頃ですよ、そろそろ
CD でリーシューが出始めぐらい。
そうですね、そうだから情報が今までのあらゆるそのポピュラーミュージックの情報が、一旦こうなんか変な話シャットアウトされて、もう一度こう流し直されたような 時期で U&Y の歌詞レコードからこう徐々に CD に全てがこう変わっていくような、
なんか編集の時代って言われましたよ、70年代のものも80年代のものも90年代のものもいっぺんにこうレコード屋
さんに並
んだ、 CD として並んだっていう、
同級生もみんなそんな感じでみんな聞いてたし、でもまあ多くは僕らの年代はそのだからかもっと古いものに飛びついたんですよ、うん、60年代のものとか、うん、70年代初頭ぐらいのものとか、
うん、そうだよね、その頃レン君の世代ではああいうのを聴いてる人が結構珍しいかも、
ね、うん、いなかったですね、だからそういう聴いてるのは電気グルーヴとか
TM ネットワークとかね、
あ、そうそうそうそうそうそうですね、その辺をやっぱり聴いてる人たちぐらいしかいなくて、うん、でも僕はそういう意味では子供の頃からずっとそういう70年代のものとかはこう嫌が上にもうこう浴びてたから、そこにこうある種の新鮮さはやっぱり感じなかったんですよ、だむしろそのニューウェーブ以降のものの方が逆にそのすごく僕にとって新鮮だったんですよ、それはまあ今でもそうなんですけど僕にとっては。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。